姿勢が変わると人生が変わる。
こんにちは、姿勢治療科の中野孝明です。この番組では体の姿勢と生きる姿勢、より豊かに人生を生きるための姿勢力についてお話しさせていただいてます。今回もゆきさんよろしくお願いします。
こんにちは、生見恵です。よろしくお願いいたします。
今日はちょっと工事中でガタガタと音がするかもしれないので、
はい、ご了承ください。
はい、
はい、
今回はですね、ちょっと睡眠不足について、睡眠不足があるとこんなことが起きますよっていうのをちょっと改めてお伝えしたいなと思うんですけど、
はい、
がんってあるじゃないですか。
がん、はい、
がんのリスクとかは6倍になったりとか、睡眠不足で、それから脳卒中のリスクが4倍になったり、
はい、
心筋梗塞のリスクが3倍になったりとかですね、高血圧のリスクが2倍、そして糖尿病のリスクが3倍という、ちょっと信じられないようなリスクが睡眠不足だけでひどくなってくるという。
そうですね、がんは6倍ってすごいですね。です、
僕よく川沢志音先生の情報出てる本とかもよく読むんですけど、その中で川沢先生がよく睡眠に関してこのキーワードよく伝えられてるんですよ。で、実際に拝見していくと本当にその通りのデータがいっぱいあって、一個2010年にちょっとスリープで発表されたやつがあるんですけど、イキさん読んでもらってもいいですか。
はい、はい、2010年のスリープ誌で発表されたペンシルバニア州立大学睡眠研究治療センター所長のプゴンサス博士の研究ですね、はい、20歳から100歳の男性から無作為に741名を選び、平均50歳の方です。14年間フォローしました。睡眠時間6時間以上の方の死亡率は 9.1% でした。それに対して睡眠時間6時間未満の方の死亡率は 51.1% でした、うん、睡眠不足による死亡率は5倍以上の違いがあります
という。そうなんです。ちょっと驚きますよね。
はい、はい、そんなに違うのって思いますね。
なので平均50歳で、14年間フォローしているので、14年の中で亡くなっている方たちを見ていくとこんなにも死亡率が違うという、いろんな亡くなり方が多分あるんですけど、
はい、
さっきのがんが6倍っていうのも、がんって免疫力によってがん細胞っていうのはみんな誰もが持ってるんですけど、免疫力が高い状態であればがん細胞と共存していくことができるので、
はい、
症状が悪化しなくても、がん細胞はあるけど生きていくことはできるっていう状態でいくときに免疫力が上がってると抑えられるんですよ。
はいはい。
でもそれが睡眠不足っていうその一番人間の根幹に携わることができなくなってくると、睡眠不足することによって免疫力が低下するので、それによってがん細胞が非常に数が増えやすくなってくるっていうこともあり得るので、
はいはい、
このなんかがんのリスクも6倍っていうのもね、6倍ですからね。
そうですね、はい、いやー、だから6時間以上か6時間未満かで、
そうなんです、
なんか人生が変わると言っても過言ではないですね。
は
い、
で実際には7時間から8時間の間を推奨していて、7時間半にしましょうっていうのが一部世界中大体どこ見てもその数字になってくるんで、
はい、
なので7時間、6時間短くて6時間半ぐらいで、7時間半が寝たことがないような状況がもし続いているようなら、この死亡率がかなり高くなってきていると思っていただいて間違いないと思います。
そうですよね、はい、ちょっと見直した方がいいですね、睡眠時間が。
そうなんですよね、だから睡眠は早く死ぬリスクをどんどん上げてしまってますよっていうのをやっぱり理解した上で、睡眠不足する価値があるのかどうかっていうことを考えたときに、即亡くなれればいいんですけど、例えばこの脳卒中とか心筋梗塞とかっていう状況で、完全に亡くなりきれなかった場合、脳卒中なんかだと例えば半身麻痺になったりとかすると、
はい、
その状況で生活し続けなければいけない将来が待ってくるんで、こう考えるとやっぱりできるだけ睡眠は取っておいた方がいい。
そうですね、
はい、最近僕よく亡くなり方について患者さんと喋るときに、
はい、
こ 姿勢が良くて関節の可動域がちゃんと動いていると、まあ、骨格的にはちゃんとこう動かせる状態があれば、うん、まあ、足が歩けなくなって亡くなるっていうこととかは、寝たきりになることのリスクは随分減るけど、うん、まあ、その時って結局夜寝たけどなんか心臓が止まっちゃって起きてこなかったっていう、まあ、いわゆる大往生と言われる状況になりやすくなってくるので、うんうんうん、
はい、
内臓がやっぱり元気じゃなくて骨格が元気な時はまだ動けるんですけど、
はい、
内臓機能というか体の他の骨格系以外の部分が問題があった場合っていうのは非常に何でしょうね、動けない状況下ですごく長くいることになってくるので、なので、あれです。体がやっぱり ギリギリまで動かせていけるような体で、生きながら、動ける体で急になくなるっていうのがやっぱり理想的にはピンピンコロリなので、
その時は内臓には問題がないけれども、っていうことですかね。
ぐちゃぐちゃになっちゃいましたね。骨格が動いてると体動かせるじゃないですか。
はい、
でその状態で内臓に問題があった時には、内科的な疾患でトラブルがあって、急に問題を起こした時っていうのは、骨格は動けるけど、急になくなることがあり得るんですけど、
うんうんうん、
骨格的な問題点で、例えば膝が痛くて足が歩けなくなったとか、
はい、
腰が痛くて腰がヘルニアみたいになったのがどんどん悪化していって、動かせない体になってきて、歩けなくなった状態で寝たきりになって、内臓が元気とか血管系が全部元気だと、
うんうん
うん、その状態ずっと続くので、
うん、そうですね、
寝たきり生活になってくるじゃないですか。
はい、
なので、
はい、
寝たきり生活の時間がなるべく減らして、いつまでも自分の体を自分で動かそうとすると、骨格的なこの姿勢の大切さと睡眠時間をちゃんと同時に大事にしながら生きていって、
うん、
その中で急に心臓が止まったりしたときは、うん、それは多分寿命だと思うんですよ。なので、そこの感覚からする中で、特に内臓系のトラブルを抑えるためには、この睡眠っていうのがすごく有効なので、
うん、
姿勢とともにこの睡眠時間を意識するようにすると、
うんうんうん、
食事も見える化できるんですけど、この睡眠に関しては数字でちゃんと見える化できるじゃないですか。何時間寝たかなって。
はい、
なので、手帳をこう広げた時に、一週間の手帳の中で、それこそ、お布団に入った時間と起きた時間で逆算したら大体見えてきますし、
そうですね、
スマートウォッチとかはめてれば何時間寝たって出てるんで、
うん、
それちょっと書いとくようにして、あ、今週何時間寝てるかなっていうのを見れば、あれ6時間切ってるなっていうのがもしあった時は翌週なんとか変えないと、
うん、
もしくは今年もう無理だとしても次の来年からは絶対それ変える生活していかないと、この急になくなるリスクっていうのを抱えながら生活していることになるんで、
うん、はいはい、そうですよね、うん、
なので睡眠って本当にそういう意味では健康に生活を意識しているかどうかのバロメーターとしてすごくわかりやすいので、
うん、本当に
日本人は世界の中でも最もに近いぐらい睡眠時間短いんですよ。
ああ、そんなになんですね。
一番は夜の お布団に入る時間がやっぱ遅いんですよね。極端に、
うんうんうん。
9時、10時にあたりに寝るっていう方が世界の中ではデータでやっぱ多くて、で朝6時とか7時っていう感じの方が多いので、
はい、
そっからすると日本人の場合逆に12時に帰ってきて1時に寝て5時に起きるとかっていうので平気で生活してる方もいるんですけど、
はい、
そういう方も平気で生活してるように見えて、その後鬱になったりとか、
あ、
メンタルが病んじゃったっていう方もいますし、
はいはい、
結構僕長期的にいろんな方拝見してると体調崩してる方ばっかりなので、この今回のデータはその睡眠時間6時間未満の方が死亡率 50%、51% っていう数字でしたけど、やっぱりなんかね、51ってすごいひどい数字に見えるけど、
うん、
やっぱりそうなんだっていうところもちょっとあるので、これペンシルバニアですけど、日本だと多分もしかするともうちょっとひどい数字があるのかもしれないですね。
そうですね、うん、そうですね、うん。
アメリカの方が平均値でよく寝てるはずなんで。
うん、ちなみに、うんうん、7時間、
はい、
睡眠時間は取ってるけれども、
はい、
その寝ている間に一回起きちゃって、
はい、
なんとなく浅い眠りで朝を迎えたとか、
はい、
なんかこう多分年を重ねていくと、
うんうん、
眠りが浅くなってきたんですっていう方も なんかよく、はい、聞くように感じるんですけれども、はい、そういう場合って、はい、どうなんでしょうか？
全然ね、気にしなくていいです、もうそれは。
ああ、そうなんですか、うん、
これ時は単純にもう時間で考えた方がいいです。睡眠の質に関しては当然あるんですよ。よく寝れてるか寝れたいかってあるんですけど、一旦時間軸で横になってるかどうかで把握した方がいいです。
あ
で、人間って自分が、こうでありたいっていう思う情報ばっかり取ってっちゃうんで、
うん、
例えば睡眠の質が、良ければ短くていいんじゃないかって思い込みたくなるんですよ。
はい、はい。
取れない時って。なので、短くていい睡眠取ってれば、睡眠時間短くてもいいんじゃないかなって思っちゃうんですけども、あんまりそこに質の問題よりは単純に見える化した方がいいです。なので、睡眠が浅い人でも、じゃあ、横になって電気消しましたから、起きましたまでが8時間横にもしなってれば、その中で横になって休んでるんで、そこは問題全然気にしなくていいと思います、一旦。
じゃ、もし、夜10時に寝ました、
うんうん。
で、あ、夜12時に寝ましたにしてみましょうか。はいはいはい、夜12時に寝ましたで、はい、朝8時に起きる、はい、で8時間睡眠ですけど、
はいはいはい、
6時ぐらいになんとなく目が覚めちゃって、うん、その8時までの2時間を、
はい、
浅い眠りのまま、
はいはい、
布団の中で過ごしました。
うん、それも8時間でいいです。
の8時間で、
それでも8時間です。
その追加して、うん、どこかでなんかお昼寝するのを付け加えたりとか、そういうことは別にしなくていいですか？
8時間お昼寝を追加する、うん、しなくてもいいですよ。それでもう8時間どちらかというとお昼寝しちゃうとまた浅くなるんですよ、その場合は。
あ
で12時から朝8時で8時間で横になってて、6時で目覚める方がお布団の中でもぞもぞしてても、それは横になって休んでるから8時間寝てるっていうカウントでいいです。でそれが続いてくる中で、さっきのイキさんのお昼寝してるっていうのがあるじゃないですか、
はい、
お昼寝してたりするようだったら、その時間に体を動かした方が睡眠の質が変わるので、
なるほど、
今度動かしましょうっていう風に持ってくると、その6時に目が覚めてたやつが例えば7時30分に目が覚めるようになったらパーフェクトじゃないですか。
はいはい。
なのでその時間としては横になってる時間にした方がいいので、まず見える時間で調整してって、で、なんかできることないかなっていう時に、日中じゃあ眠くなる時に、そこをあえてスタンディングデスクで仕事するとか、外に行っちゃうとかってやって、活動時間をちゃんと広めに取ることで変わってきます。まずは、その睡眠時間、単純にもう寝ようとしてる時間として捉えてもらって、
はい、
で、例えば、10時っていうわけでは、多分1時で朝6時に起きなければいけないとかっていう方たちが多分多いので、その方たちが1時に寝て5時に起きるをやってると、もう2人に1人死にますよっていう話だから、
うんうんうん、
それを、じゃあせめて6時間っていう数字でいくと、じゃあ12時に寝て6時15分に持ってくれば、2人に1人の枠に入らなくなるわけですよ。
うんうん、
そうすると6時間ちょっとだけど、なんとか食い止められるんで、その、微差の誤差で2人に1人死んじゃってるっていう、このなんか怖い事実が、なんとか対応できるように今のうちにしといた方がいいですよっていう。
うん、はい。本当にそうですね。
この、でも番組聞いてる方は皆さん健康的なことをよくご存知だから、割とよく寝てるのかもしれないですけど。
そうですね。睡眠時間はちゃんと確保するようにされてるかもしれないですね。
だからなんかこれ聞いてて、いや、それぐらい知ってるよねっていう方は、その周りにすごい短くて、睡眠を自慢してる人とか、
うん、
短くて当たり前だと思ってる人たちの中で、二人に一人死ぬっていう事実を伝えてあげたい人にだけちょっと伝えてあげれば、もういっぱい情報溢れてるんで、
はい、
睡眠がいかに死ぬかとかっていうのもそうですけど、川沢先生の本とかでも、ね、たくさん載ってるので、
うん、
そこをちょっと、実は死ぬ確率高めて仕事してるんだよっていうのが分かれば、ちょっとそこは、まあ、会社の、もし、で何百人も管理してる方だったら、睡眠時間そこまで潰しちゃってるような部下の働き方はできなくはなってますけど、
はい、
今役員になっちゃえば労働基準法関係ないから、役員の方なんかはこのパターン多いんですよ。もう寝てる時以外全部仕事してるっていうのは、普通に起業して会社を大きくされてる方は当たり前のようにいるんで、でゴルフ中に突然亡くなったりする方ももちろんいるので、まあ、はい、有名な会社だとニュースになったりしますけど、でもそのなんか二人に一人死ぬ可能性がある世界で仕事してるっていうのをやっぱり自覚しておかないと、
うん、いや本当ですね。
言っても聞かないご主人がいたら、多分いっぱい保険金をかけといた方がいいと思います。 あ、なんか6時間切って睡眠に取ってるなって思うご主人が例えばいたりとか、奥様がいて、で、寝なきゃダメだよって言っても、いや、そんなのできないからって言ったら、保険料を高めにしといた方が、なんか、その後いいんじゃないかなって今、ふと思いましたけど。
すごい、突然のなんか、びっくり。
いや、なんか、いや、急に、だから自分だったらどうするかなと思って、伝えてあげて変えられなかった場合に、じゃあもう保険金だけでもね、たくさんかけておけば、なんか、何かあった時に、あの、大事な大黒柱倒れた時って大変ですからね。
いや、そうですよね。う
ん、まあ、生活変わればいいんですけど、でも、それぐらい、の気持ちでちょっと言ってあげた方がいいかなと。だから寿命削りながら、こう、仕事してってることに気づいておけば、少し仕事の仕方って変えられるのかなっていう気もするし、はい。
そうですね。
僕のマラソンみたいにこう、突っ走ってる時は気づかないのかもしれないですけど。
何も。ああ。
でも、まあ、周りにいる方が、その突っ走り方ってまずいよって言っといてあげると、ちょっと、ふと一息ついた時に、あれ、まずいかなって思う瞬間があるかもしれないので、はい。
で、やっぱり、その、先ほどおっしゃってた午前1時に寝て、朝5時に起きるっていう方は、もう完全に、朝5時に起きた時には、寝不足感を感じているんだと思うんですけれど、それを、どうやって、こう、就寝時間を、前倒しにしていけるか、
はい、
何かコツはありますか？
コツは、僕最近伝えてるので、就寝開始タイマーっていうのがいいですよって言っていて、
はい、
もう寝る時間、例えば、1時の方だったら、11時半に、そうです、朝5時に起きる方だとしたら、11時に寝ないと6時に、5時、になって6時間取れないじゃないですか。
はい。
だから11時に何か鳴る目印をするか、11時半に1回鳴る目覚ましタイマー、夜の、そこで鳴らして、あ、もう寝なきゃいけない時間なんだっていう方法が1個ありますかね。
あ、
僕、患者さんではね、自動照明の、照明って今、それこそ Google とかで、Bluetooth つなげると、電気消せるようになるんですよ。
ああ、ありますよね。
それで、時間消してしまいましょうっていうことをお伝えして、消してる方もいます。でも、その消えた時より後に帰ってきてつけちゃうっていう人もいるんですけど、でも、そうですね、もし1時に寝て朝5時の人だったら、せめて、11時半にはかけたいかなっていう気が、そっから鳴って、ああ、まずいと思って12時になんとか寝て、朝1時間寝坊してくれれば6時なんで。でもそのぐらいやらないと本当にいつ倒れてもおかしくない生活をしてますよっていう。
そうですね。はい、タイマーをかける。
はい。
就寝時間のタイマーですね。
就寝時間タイマーですね。就寝、だから朝起きるタイマーじゃなくて夜寝るタイマーをかけるっていうので、
はい、
できると一番いいんじゃないかなと思ってます。はい。
そうですね。はい。はい、もう何かしら工夫を
そうです、ね、
ぜひお願いいたします。
でも二人に一人ね、睡眠不足で死んでるよだったらやっぱりちょっとね、危険ですよね。
そうですね。うん、あとなんか仕事だけじゃないよっていう、なんかそこもこう考え直すといいのかもしれないですね。
睡眠取れてないと姿勢も意識できないんですよ。だから僕結構睡眠はいつも大事に伝えてて。
はい、いや、本当に
自分の姿勢に構ってられなくなっちゃうから頑張ってください。
はい、はい、
じゃあまた次回もイキさんとお送りしていきます。ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
この番組では姿勢や体についてのご質問、そしてご感想をお待ちしております。ご質問とともに年齢、体重、身長、性別をご記入の上、中野生態東京青山のホームページにありますお問い合わせフォームからお送りください。体を見直す時間は人生を見直す時間である。姿勢治療科の中野孝明でした。